続いて日本共産党春日井市議会議員団質問者伊藤健二議員。保育環境の充実について。担当保育課。長年求めてきた育休退園の解消は、育休中にも保育園を利用できる年齢を2歳児にまで拡大するとのこと。心から歓迎する。入園案内に、園に余裕がある限り入園することができますとあるが、1年を通じて2歳児の育休中の利用ができるか。0、1歳児についても早期に解消が必要だが、その展望は。保育士の処遇改善、配置基準の見直しも必要だが、所見を問う。との質問に対し、育休退園は年間を通して2歳児の在園継続ができるようにします。0、1歳児は公立保育園の再整備等を進める中で検討していきます。保育士の処遇改善は国を上回る補助を実施していますが、新型コロナウイルスに最前線で対応する保育士等の処遇改善について、今回新たに公立・私立保育園で実施していきます。保育士の配置基準は、1歳児について国基準を上回る配置としており、現時点では適切と考えています。との答弁がありました。次に、不登校対策について。担当、学校教育課。私は学校へ行けない子どもたちの居場所の必要性をたびたび取り上げてきた。その一つとして、登校支援室も具体化され、全中学校へ設置されることを大変嬉しく思う。より多くの子どもたちの居場所として機能するよう配慮した運営を期待したいが、意向は。小学生の心の相談員の常駐化にて、居場所を作る取り組みや、民間のフリースクールとの連携の現状と今後の展望を問う。との質問に対し、登校支援室が自由に過ごせる心の居場所となることが、不登校者数減少に最も効果があったと考えており、引き続き同方針で運営します。また、心の教室相談員常駐化は、コロナ禍の現時点ではその効果が見極めきれず、引き続きモデル校で施行します。民間フリースクールとの連携は、学校に行けない子どもの居場所での様子について、情報共有を始めていますので、今後はその活動を出席扱いにするかどうかの研究を進めます。との答弁がありました。次に、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について。担当、男女共同参画課。LGBTQ など性的少数者への理解促進と、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始するとのこと。待ち望まれている方もおり、心から歓迎する。制度の今後の進め方と、制度を活用した施策展開について。性的少数者の権利回復のためにどのように取り組むのかをお尋ねします。との質問に対し、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の早期の実施に向けて現在事務を進めているところです。制度の開始に合わせ、必要な方に情報が届くよう、広報春日井やホームページ、SNS を活用して周知するとともに、企業等への理解も深めながら進めていきます。また、市がパートナー関係を認証することにより可能となる市営住宅の申し込みや、その他の利用可能なサービスについて積極的に周知していきます。との答弁がありました。次に、構造寺駅北口の整備について。担当、ニュータウン創生課。駅中心に栄えている他都市と構造寺ニュータウンは構造が異なる。センター地区に大型ショッピングモールが連なるにぎわいの拠点があり、駅は通過点にしか過ぎない。 示されている改修計画は中途半端で、経済活動を伴うにぎわい空間を作れるとは思えない。求められるのは、バス、タクシー、送迎の自家用車が利用しやすくなるよう、ターミナルの構造を見直すことではないか。との質問に対し、構造時ニュータウンの魅力向上の観点からも、センター地区の商業空間の魅力向上は、とても重要な要素であると認識しています。一方、北口の再整備については、駅周辺の活性化を望まれる意見が多くあり、駅へのアクセス性に加え、個性的な商業やサービス施設を配置した魅力的な駅前空間とし、センター地区の商業サービス機能と連携し、発展していけるように検討を進めているところです。との答弁がありました。その他に、コロナ禍により影響を受けている事業者への支援について、人工呼吸器などの使用者に対する発電機の購入補助について、認知症高齢者への支援について、中学校の制服について、アイノーパークについて、ゼロカーボンシティ春日井について、などの質問がありました。